カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はいちこという邦画をご紹介いただきました、こちら、いちこという女性の物語で、恋人からプロポーズを受けた翌日にいちこが突然失踪するところから始まる物語で、デカミちゃんも私も見てまいりました、
どうでした。
いや、私は公開初日に戸田監督の舞台挨拶がある回で運よく見に行けたんですけど、私はそのいちこが置かれた状況の人のこととかを、考えたことがなかったというか、こんな問題があるんだっていうすごい初歩的なところから始まったんで、戸田監督が描いた意味みたいなのをすごく考えさせられましたね。し、その戸田さんって以前、舞台でもね、いちこのこと描いてたりとか、あと名前っていう映画出されてたりとかして、なんかそういう方へのこう問題提起じゃないけど、社会に伝えたい思いっていうのをすごく感じました。でもね、なんかいろいろ
そういう問題っていうのはね、もうすごく
何を言えばいいか分かんないんでっていうぼかし方しちゃいましたけど、
そうなんですけど、日本独特の、日本とね、台湾と中国にしかないのかな。昔韓国にあったんですが、韓国は確かになくなったと思うんですけど、具体的には言わないんですが、家制度みたいのがあって、人が生まれてくるときにどの家に入るかっていうのを決められるんですよ、それらの国では、ね。で、その場合にまず戸主という問題があって、で、要するに家にはその、リーダーがいるっていう決まりがあるんですね、これあるのね、本当に世界中で日本と中国とそれこそ本当にそこの辺の国だけなんですよ。
で、なんか、
どこの国にもそんなことはないんです。
しかもその部分の問題もですけど、なんかこうすごくさらっと、妊娠して出産して人間が生まれるっていう、その段階を踏むときに、やっぱりその行いできるのは女性の体のみでできるから、そこへの負担っていうのが本当にでかいんだなってことを分からされたというか、
男性にはないんですよね、それはね。
そう。
女性だけがそのね、なんというか、あんまりネタバレにならないように話しますけれども、負担を背負うことになるんですね。ただ、この映画は、その、いちこっていう映画は、その、社会問題を、声高にこう、訴えるような映画ではなかったですね。
そうですね。なんか私はこう見ていて、やっぱり、マイノリティ、の属性を持つ不幸なファムファタルと、そこにこう翻弄される男性たちっていうところに見えてしまった部分があって、そこはって思ったんですけど、でも俳優さん、なんかその物語を駆動させるために、属性をスポイルする部分があるのかなというふうに見えてしまった部分が私にはちょっと物語として、
それは杉咲花さんの、キャラクターに、なんというか夢中になる男性たちがいてっていう話の部分ですか。
そうですね。
なんか、言葉選ばなきゃいけないけど、美しいから助かってきた部分があるみたいなね、のは私も思うところがあるというか、それだけじゃないんですけどね。
なんかそのやっぱりこの映画が社会問題を声高に問う映画ではないからこそ、その、主題となっている問題と、その作家のオピニオンみたいなところにどれぐらいこの距離感があるのかなっていうところで、ちょっとって思った部分はあってたんですけど、でもやっぱり俳優さんのお芝居もすごく良かったですし、ちょっと懐かしい邦画みたいな、画面作りっていうところも面白く見ました。
あとエンドロールで流れる BGM の意味みたいなのを、監督との質疑応答で質問された方がいたので直接聞けて、ちょっとそれネタバレになっちゃうんで今は言わないんですが、見られる方はエンドロールまで見て、そのどういう音が流れていて、どこから違う音になったかとかを注目すると、
で、ある、歌が聞こえてるんですけど、途中からなんか変な音が聞こえるんですよ。
楽しくなるというかね。
というね、 えっていうところでね、まあ、これ以上言いませんけれども。
はい、皆さん本当に作品見て何思うかはいろいろありますけど、うん、はい、お芝居が良すぎる。
ね、
杉咲花さんと若葉龍也さんと、うん、あと北君役のね森永優さん、ね、この3人、私はもう同率1位みたいな感じでかなりグッときましたね、はい、北君よかった、
は
い、
私は
北君がね、
セイナさん、
彼女のためなら僕は死ねるっていう男でしたね。
そうでした ね、
ね、うん、もう俺泣きましたよ、ちょっと、
ね、泣きましたか、
うん、ね、
はい、
そう、まあ、いろいろとね、まあ、もう強烈な映画ではあったと思います、
は
い、
本当にね、はい、
はい、
現在公開中のいちこ、ぜひまだの方はご覧ください、
はい、
はい、ということで、今日は、
はい、今日はですね、来週12月22日の金曜日から公開される、
はい、
日本ドイツ合作映画、
お、
パーフェクトデイズを紹介します、
うん、はい、
はい、今かかってる曲はですね、はい、ルーリードという、人が歌ってるパーフェクトデイという歌でね、
はい、
今日は本当に完璧な日だな、ね、
うん、
昼間から公園でサングリアを飲んでるんだよっていう歌なんですね、
うん、
このゆったりとした、ね、まあ、仕事のない日に公園とかを散歩しながらちょっとほろ酔い気分でという、
うん、
歌なんですが、この歌の雰囲気でゆったりと時が流れる映画がこのパーフェクトデイズという映画なんですが、
うん、
はい、これね、役所広司さんが主演で、カンヌ映画祭で主演男優賞、
お、
ね、はい、でどういう映画かと言いますと、あ、これ監督はですね、ビム・ベンダースというドイツの監督です、
はい、
はい、ベルリン天使の歌とかパリ・テキサスの監督なんですが、はい、でどういう話かと言いますと、うん、渋谷区の公園にある、まあ、公衆トイレを掃除している60代の男性、役所広司さんの毎日を描いた映画です。はい。で、なんでそれをビム・ベンダースっていうドイツの監督が撮ることになったかと言いますとですね、
はい、
これ、なんかTOTOっていう、まあ、トイレの会社がありますね。
う
ん、はい。それとユニクロでやってるプロジェクトで、
はい、
そのまあ東京の渋谷とかの公衆トイレを、
うん、
ハイテクでですね、
はいはい、
綺麗で、まあ、すごく最先端なものにしていこうという、まあ、プロジェクトがずっと行われてるらしいんですけども、
はい
はい、僕行ったことないんで知らないんですけど、そうですか？
ありますよ、入ったらなんかパッと見透明なんだけど入ったら薄ガラスになるとか、
はい、あ、
うん、
なんかね、確かに綺麗なトイレ増えてきましたね。
ね、なんかできるたびになんとなく賛否両論が起きたりなんだりしてるんですけど、
はい、
うん、
あ、その透明なトイレって怖いですね。
そうなんですよ。
あ、本当だ、今ちょっと手元の資料にあるんですけど、渋谷区でいろいろそのデザインを凝らした、はい、トイレが増えてるんですね。
そうそう、恵比寿の駅前にもね、
は
い、
うん、
真っ白い四角いオブジェみたいな感じなんだけど、
は
い、
入ってくと、佐藤柏さんが作った
トイレ、そうそう、トイレだったりとか。
へ、
私は正直パッと見でトイレって分かりづらいから、
うん、
本当にやばい時どうすんのよっていう思いがあるんで、
うん、
初見の人が分かる方がいいんじゃないかなとかは思うけど、
うん、
まあ、綺麗になるっていうね、ことに対しては嬉しいなとかも思うから、はい、
うん、
いろいろ、ね、賛否あるイメージですね。
うん、
ああ、うん、透明なトイレって、なんか電気が流れてる間、透明じゃなくて、透明じゃなくなるんでしょうけど。
そうなんです、そうなんです。
ねえ、それ停電したらいきなり透明になっちゃって大変なことになる気がしますけど、わかんないですけど、
そうですね、
どういう仕組みなのかね。
はい。
で、そのプロジェクトの宣伝のためにね、
うん、
短編映画を作ろうとして、その TOTO がね、はい、うん、でビム・ベンダースに声をかけたら、こう、まあ、いろいろ企画していくうちに長編になっちゃったっていうのはこの映画らしいんですよ。はい、でね、まあ、今ね、後ろでね、ドッグ・オブ・ザ・ベイというオーティス・レニングの歌がかかってるんですけど、これもね、うん、一日中何にもしないで港で打ち寄せる波をぼーっと見ていたっていう歌詞なんですけど、
うん、
そういう歌ばっかり かかるんですね、
この穏やかな、牧歌的な感じの曲ばっかり。
そう、穏やかな、安らいだ曲がかかるんですけど、ね、でもある種、一種、なんか人生に対する諦めみたいな歌がね、次々と選ばれてかかるんですけども、うん、これはその役所広司さんがね、いつも聴いてる曲なんですよ、映画の中では。はい。で、彼はですね、平山という役名で、ちょっと下町の方の木造アパートで一人暮らしをしてて、まあ、家賃それこそ5万円ぐらいのね、感じの。で、毎日渋谷まで車で行って、その車で行く途中で、カーステレオで、カセットテープで、昔撮った、こういった昔の渋いですね、ロックを聴いてるっていう設定なんですよ。セットテープってわかります？
わかります。わかりますよ。でもあんまりリアルタイムで使ってないよね、正直。
学校で使ったりとか、ね、お家で音楽聴くためにはあまり使って
ない。使い方はわかるぐらいですよね。わかるね、うん。
あ、使い方はわかる。
はい。
あ、どうやってこう差し込むかとか、その辺はわかる。
A 面、B 面みたいなのはわかります。
あと、あ、
それはわかる。
巻き戻したりとか、聴、ね、きすぎるとこう伸びちゃったりみたいなのもわかります。
それはわかる。はい、わかりました。もうすごくね、このギャップがあるんでね、いろいろ注意しながら話してるんですけど、うんうん、はい。はい、でね、その、まあ、毎日いろんなトイレ、もうすごく珍しいトイレを、この平山さん、役所広司は掃除してるんですけども、うん、基本的にあんまり何も起こらない映画です。
へ
ー。はい。
なのに、
それがね、なんか、すごくね、なんて見てて、こう、ほっと安らぐ映画なんですよ。
うん、
ね。で、まあ、その彼の下で入ってくるその江本時生さんが全然働かなかったりとかいろいろあるんですけども、うん、あとまあそのカセットテープを見てね、これ今流行ってるんですよって言うんですよ、江本さんが。
あ、確かに確かに。
あ、そっかそっか、
流行ってんの知らないけど、
なんかちょっとレトロブームじゃないけどリバイバル的な感じで、はい、カセットテープに QR コードとかつけて、
ほうほう、
ウェブ上でもカセットテープ再生する機会なくても聞けますよで売ってるアーティストとかは見ますね。
あえてカセットテープを新しい新譜としてリリースする人もいますね。
そうそうそう。あ、そうなんだ。僕全然知らなかった。はい。だ、そういうこと言われて役所広司さんはびっくりして、っていうところとかあったりね。うん。で、この役所さんは仕事が終わると、その浅草駅の地下、銀座線のところの地下に飲み屋街があるの知ってます？
知ってます、知ってます。
はい、ありますね。
ね、あそこに行って、こう野球中継とか見ながら、ちょっとつまみを食べて、で、銭湯に行って、それで家に帰るっていうね、そういう日々を繰り返してるんですよ。
うんうん、
ね。で、あ、日曜日になると、その、まあ散歩しながら、こう、古本屋さんで文庫本を、100円均一とかあるでしょ、店の前に。
はい、あります
ね。ね。あれを買って読んでとかね、そう、何もしない、基本的に何もしない、人として、生きてるんですけど、
うん、
すごく幸せそうに見えるっていう映画なんですよ。でね、これね、さっきからかかってる曲っていうのは、これ今キンクスっていうイギリスのバンドの曲がかかってるんですけども、うん、これね、実はベンダースの長編デビュー作で使ってる曲なんです。
へー、あ、そうなんですか。
はい。ビム・ベンダースという人はドイツで、70年に都市の夏っていう映画を撮ったんですけれども、これの中でずっとかかってるのはキンクスで、この曲がかかるんですよ。
へー。
で、そのベンダースって人はずっとそのちゃんとしたそのなんていうのかな、会社に入ったりしないで、
うん、
なんとなく日々の、ギリギリの生活の糧だけを得ながらフラフラと生きている人たちを主人公にしてずっと映画を撮ってた人なんですよ。
うん、
で、だからまさに原点に戻ってるんですね、今回パーフェクトデイズで。
なるほど。
はい。で、彼はそのベルリン天使の歌って映画でものすごく有名にはなったんですけれども、うん、あれも結局その天使の話で、
うん、
実生活の人々の生々しい生活の中には飛び込まないで上から見てる人たちの話だったんですよ。
うん、
で、常にその、生々しい、例えば結婚とか家庭とか仕事とか、
うん、
そういったものの中に入らないで生きてる人たちのことばっかりを描いてきたんですよ、彼は。ベンダースは。で、役所広司さんもそういう人で、見てるうちにだんだん分かってくるんですけど、彼はどうもすごくいいとこのお坊ちゃんだったらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、非常にその教養もあってこういう英語の歌を聞いてるんで、どうも英語もわかる人らしい。
お
ね、でもその企業社会とかそういったものに入れなかったのか、落ちこぼれたらしいってことがだんだん分かってくるって映画なんですよ。
うん、
で彼はおそらく何か大きい、まあ、失敗をしたのか挫折をして、うん、このまあ社会の歯車から落ちこぼれたんだろうと、
うん、
いうことが少しずつ分かってくるんですけども、ただね、この中でね、彼の一番その幸せになる瞬間っていうのが出てくるんですね、うん、
はい、
あの役所さんが、
はい、
それちょっとお金が貯まるとね、ある小料理屋さんに行くんですよ。
ほう、
そこにはねすごい美しいね、おかみさんがいて、
はあ、
なるほど、
ものすごくうまい歌でカラオケを歌ってくれるんですよ。
いいですね。
これね、石川さゆりさんなんですよ。
わあ、すごいな。
ぴったり。
いや、石川さゆりさんがいる酒場。
石川さゆりさんがいる酒場でさ、うん、カラオケで歌ってくれたら、それこそ一回100万円とか出す人もいるような世界ですよ。
リアルだったら。
ですよね。
リアルだったら。そんなとこねえよと思いましたけど、
でも普段は地下でちょっと飲んでってしてる彼がってことですよね、
うん、そうなんですよ。びっくりしましたよ、僕はアメリカで映画祭で見てて、いきなり石川さゆりさんが出てきたから、
う
わっと思いましたけど、
はい、いやかっこいいですね、夢がありますね。
でね、彼女が歌う歌がね、
うん、
その朝日の当たる家というね、アメリカの昔のブルースを歌うんですけども、
うん、
それを日本語で歌うんですね。それがね、こう男に騙されて、で売春宿に売られた女性の歌なんですね。で、私みたいになっちゃいけないよって歌うんですけども、あ、演歌というのはやっぱりブルースなんだってのはね、分かるんですよ、それで。うわーと思わせるんですけど、なんでこんなところで石川さゆりの歌を聴いてるのかっていうね、
すごい上手いんだろうな、
すごい、
すごいんですよ、
ね、そのシーン絶対見たいですよ ね、
そう。でもそんな人が街で小料理やってないですよ、んな、ね、何なんだと思いましたけど、ね、ただ、まあ、この映画ね、見てると本当にね、こう、もう僕はね、まさか自分がこんな映画を見てね、幸せになると思わなかったですね。
それはなんか昔だったら違うかもってことですか、は
い、全然違うと思いますよ。
うーん、
なんだバカ野郎、もっとロックしろよみたいに思ってた人なんで、でもやっぱり年齢的にね、これはね本当に60代の人とかにはしみじみとしみる映画になってるなと思うんですよね。
うーん、
でただやっぱりね、大きな問題というのもあって、うん、
はい、
これは要するに、まあそのトイレ会社が お金を出して作らせた映画なんで、本当のトイレ掃除にある本当の怖い問題ってのは出てこないですね。
へ、あくまでもその企業からお金が出資されていて作られた作品ということで、
はい、それは一つあるんですよ、ね、だからすごく幸せなことしか出てこないんで、でも本当はトイレってトラブルいっぱいあるはずなんですよね。
まあそうですよね、
公共に開かれた個室っていうところが、ね、
うん、そうなんですよね、それはあるはずなんですけど、本当に優しい幸せな瞬間しかこう出てこなくて、まあほっとしましたけどね、だからね、うわーって、ああいうことが出てきたらどうしようと思いましたけどね、トイレの掃除の話だっていうんで、
だからこそ穏やかな作品になってるんだけどって感じですよね。
そうなんですよね。あと、まあもう一つの問題は、こういう高齢者の人がこういった、はい、まあ清掃とかをしている現状ですね。で今その実際その60歳65歳以上の人たちの、まあ、すごく労働率が高いんですね、日本は、で60歳過ぎると会社でもその会社に残ってたとしても、まあ、65歳まで5年間しか残れないんですけど、まあ給料半分されちゃうんですね、
再雇用ですよね、
ね、
はい、
でそう再雇用になってね、でもそれでも働かなきゃならないっていうのは6歳からで、それを70歳まで引き上げようとしてますよね、
はい、
だからみんな働いてるのは本当はお金がなくて仕方なく働いてるのに、この映画だと楽しいから働いてるみたいに見えちゃうの、
うーん、
ま、 もちろんね、働くのが好きとか、うんうん、そういう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、
はい、
じゃあめちゃめちゃ潤沢に年金あったら、
はい、
好きなことしまくらないかとも思いますもんね。ね、
自分がま
だその立場じゃないからですね、しっかり理解できないんだけど。
うん、そうなんですよ。だその辺の問題とか、あと逆に、その、こういうのを働く人たち、こういう、まあ、清掃とかをする人たちがものすごく少なくて困ってるんですよ。
うーん、本当は働き手がもうなかなか足り
ないんですよ。
うん、
そう、それまあ人口がね減ってて、まあ、少子化のせいでもあって、うんうん、それこそ外国からそういった人たちをですね雇わなきゃならないにもかかわらず、日本って最低賃金が安いから、
うん、
外国の人ももう来なくなりますよね。
ね、
他の国のは全然いいですからね。そういった問題もあるんですが、まあ、ビンベンダーさんはそういうところはドイツ人だから日本人の問題なんで知らないよってとこで、
一回置いといて
で、置いといて、で自分自身のね、ずっと今まで作ってきた映画の路線ではやってはいるんですけども、はい、ただね、この映画で僕すごく発見したことはね、
はい、
ちょっと聞いてほしいんですけど、はい、金信幸子さんっていう人の、青い魚という曲を流すんですね。
はい、
はい、この人はね、70年代の初めに出てきた日本のシンガーソングライターで、
うん、
もう歌詞とか素晴らしくてですね、うん、もう天才って言われたんですけれども、
うん、
その後アメリカ人と結婚して日本を去っちゃったんで、うん、活動してなかった人なんですよ。うん、で、これ細野晴臣さんをプロデュースしてました
。
はい。で、最近になって、また復活してライブ活動とかされてるらしいんですけども、
う
ん、はい。で、それをね、ここでね、まあ、使ってるんでね、ビンベンダースすげえなと思いましたね。
へ
え。はい。で、本当にね、ちょっといい歌なんで、青い魚って歌で、まあ、ぜひ聴いていただけるといいのかなと思います。
はい。はい、今日は来週22日金曜日に公開となる映画、パーフェクトデイズをご紹介いただきました。町山さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、アメリカ流れ物でした。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。